本日は黙示録3章1節から13節までをサルディス教会とフィラデルフィア教会の姿と題して藤山牧師からメッセージをいただきます。まず聖書朗読をしていただきます。
聖書をお読みします。ヨハネの黙示録3章1節から13節。またサルディスにある教会の御使いに書き送れ、神の七つの御霊と七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいる。目を覚まし、死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。だからどのように受け聞いたのか思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まさないなら私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るかあなたには決してわからない。しかしサルディスにはわずかだがその衣を着かさなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らがそれにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御前が諸教会に告げることを聞きなさい。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたは少しばかりの力があって私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来させてひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。私は勝利を得るものを私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会につけることを聞きなさい。以上です。
一言お祈りいたします。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない。唯一の神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。あなたの御言葉が朗読されました。今解き明かしをする者、また聞く者、御霊の中で一つとしてくださり、共にあなたに従う者、ここから使わされる者として整えてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。黙示録の7つの教会を順番に追って学んでいますけれども、改めて2つを同時に学ぶというのは所詮無理の話だと改めてこう 追い詰められて気づかされているわけですが、まあ、次回はラオデキア教会一つだけに焦点を合わせることになります。せっかく2つの教会を取り上げましたので、その教会の一つずつの特徴を学んでいきたいと思います。ある教会には私たちの教会とは違った顔があり味があるというふうに、生きている人の集まりですからそれぞれ特徴があるわけです。そしてこの7つの教会のある部分を私たちの教会も持っていると受け止めるならば、身近にこのことを捉えることができます。7つの教会にはイエス様から見て良い点悪い点改善点がありました。このサルデス教会、フィラデルフィア教会について書かれている内容がこのグロリアチャペルに当てはまるかどうか、それは受け止め方によりますけれども、当時もまた今日もこの7つの教会についてイエス様が語っておられることを聞いて、ドキッとした人も確かにいたと思います。あるいは、ああうちの教会はこのように評価されているんだと、感謝する人もいたと思いますが、サルディス教会は非常に叱責が強いタイプの教会ですね。しかしフィラデルフィア教会は一つも叱責がない、よく評価されている教会で、対照的な2つの教会をこれから見ていきます。最初に画像を1つ出していただきますが、クリックしていただきますか。この前もお見せしましたが、7つの教会はこの今トルコにあたる当時小アジアと呼ばれていた地域にありました。エペソ、スミルナ、ペルガモンですね、時計回りでいきますが、テアテラ、今日のサルデス、フィラデルフィア、ラオデキアというふうに7つの教会が、このように、点在していました。その教会は使徒ヨハネが関わっていた教会だと見ることができます。はい、消してください。今日のサルディス教会の、特徴の一つ、それは生きているという名ですね。人は生まれながらにして死んでいるものだと聖書は語ります。次の御言葉を出していただきますと、さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。クリスチャンと呼ばれる人たちは、この理解を持っています。肉体的にあるいは精神的には活動していますので生きていると見えますけれども、その内側にある霊は神から離れて死んでいたということを伝えているわけですね。しかし誰でもイエス様を信じるならば、罪が許されて新しく生まれるという神聖の恵みに預かります。それだけではなくて、教会の教会員名簿というものに名前が記されるその前に、実は命の書という、この3章の5節にも出てくる命の書、住民台帳みたいな理解でもいいかもしれませんが、そこに名が記されます。そこにはアダムから始まってアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセの名前も記されている、ダビデの名前も記されている、そこに私たちの名前が加えられていくということが想像できます。クリックする人いなくなっちゃったんですが、出エジプト記の32章32節に、今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかし もしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。4000年前、モーセは命の書が神様の御前にあるということを知っていたわけです。そしてそこに自分の名前が記されているということも知っていたんですね。皆さん、そういう理解を持っていますか？私の名前は命の書に記されている。それは決して消されることはない。しかしモーセは自分の同胞であるイスラエルが神様の前にあまりにも不従順で、神様が滅ぼそうとされているその神様の怒りを止めるために、もし許される、彼らを許してくださらないのであるならば、私の名前を消し去っても構いませんと命を懸けて談判し、取りなしをしている箇所なんですね。この命の書に名が記されているということは、驚くべき、特権でもあるわけです。仏教では亡くなった人のことを仏庫者と言いますね。何十年か前にそれを見たときに、あれこれ何の意味なんだろうと調べましたけれども、仏教的に亡くなった人のことは仏庫者と言います。また名前や死亡年月日を記して仏壇に祀るものを過去帳と言いますね。過去帳。そしてその過去帳は個人の霊魂が仮に宿る場所、よりしろというふうに表現しているようです。でこれは命の書とは全く違うものですね。私たちはこの命の書に名前が書かれていますが、イッサの前の週の礼拝で、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神は死んだ者の神ではなく生きている者の神であるということを学びました。すでに亡くなった人たちは地上からはもういなくなっているんですが、神様の前にはそのイエス様を信じて新しく生まれた霊は生きているわけです。それでイエス様は、神は死んだ者の神ではなくて生きている者の神だ、アブラハムも生きている、イサクも生きている、ヤコブも生きている、そのように教えられたわけですね。私たちの肉親クリスチャンとして召された人たちも今神様の前に生きているという理解、これを繰り返し学んでいく必要があります。でないと、もう過去の人というふうにどこか追憶の彼方に消えてしまいかねない、そんなことも人間として考えてしまうことがあります。そうではなく、彼らは生きている。だからイエス様を信じているなら、その人は生きているという名前を持っているんだという理解なんです。私たちクリスチャンは生きているという名前を持っているんですね。しかしサルディスの教会の人たちに対してイエス様は、私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいるという非常に痛烈な指摘をなさっています。これが私に対して語られたらトキャンとして、今日眠れないかもしれません。そんなことはないかもしれませんが、生きているという名にふさわしくない状態ならば実は死んでいると指摘されてもやむを得ないというわけですが、ヤコブというイエス様の弟は、肉親として、肉の弟という表現をしますが、使徒ヤコブとまた違いますけれども、次の御言葉で2章ヤコブ2章17節で、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。サルディス教会の人たちに対してイエス様は、私はあなたの行いを知っていると言っていますから、完全に信仰が死んでいるわけではなかったんですね。でもこの文脈の中で見ていくならば、彼らの行いというのは 一見クリスチャンらしい、貧困法制な部分もある、でも中途半端のように、映っていたのかもしれません。私たちの教会の歩み、行いというのはイエス様の目にどのように映っているのでしょうか。主がご覧になると、サルデス教会にはそのようなクリスチャンがかなりいたようです。しかし、死にかけている残りの者たち、中途半端でフラフラしているような人たちという意味もあるかもしれませんが、そんな人たちを放っておかないで目を覚まし、死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていないと、望みがここにこう見てくるわけですね。では力づけるとはどういうことかということを見ていきますと、ペテロの例を取り上げることができます。イエス様が十字架にかけられる前に、ペテロはイエス様に何と語ったかというと、たとえあなたが死なれるとしても、私はあなたについていきますと、あなたを知らないなどとは決して申しませんと大見を切った。その後で大祭司の庭でイエス様が取り調べを受けている最中に、他の人たちから、あなたもイエス様のイエスの仲間だろうと言われた時に、知らない知らない知らないと3回否定して、その後鶏が鳴いたという場面を私たちはよく福音書から聞くところですが、ルカの23章にそのことが出てきます。次の御言葉お願いします。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これが力づけるということなんですね。ペテロもイエス様を知らないと言った時に、霊的にもどん底状態、死んだような状態、もう人間の力では立ち直れないぐらいの状態に陥った人なんです。もしイエス様が復活された時に、マルコの福音書で学んだように、弟子たちとペテロに知らせなさいと、ペテロという名前をわざわざ持ち出して言われたイエス様の真意というもの、目的はペテロの回復だったんですね。そしてガリラヤ湖畔で朝の食事をしている風景もヨハネの福音書に出てきますが、あなたは私を愛するかと3回イエス様はペテロに問いかけられたわけですが、ペテロはまだ傷ついた心を抱えていましたので、もちろんですとも言えなかったんですね。私があなたを愛することはあなたがご存知ですと、それまではもうどんな場面でも俺が俺がと言って、自分を出していたペテロが、その時はもう砕かれて、イエス様あなたがすべてご存知ですと明け渡している姿を見ることができます。そこまでいかないとイエス様はペテロを用いることはできなかったんですね。肉の力で頑張っている人を神様は残念ながら用いることはできないんです。志はいいとしても、しかしその肉の元気でやってしまうと神様の働きをぶち壊してしまう、そして人を気づけてしまう、そして教会から遠ざけてしまうということがあるために、私たちは砕かれるという経験を、涙の谷を通ることもあえて神様はなさるんだということを教えられます。ペテロの信仰はイエス様を知らないと言った時に死にました。その状態はしばらく続きましたが、復活されたイエス様はペテロに会われ回復の時を備えられました。それが食事なんです。何度かお伝えしましたように、イスラエルで 食事っていうのは、聖書の中で食事っていうのは和解の印だったんですね。敵対していた人たち、そして、ぶつかっていた人たち、もう顔も見たくないと思っている感情を抱えている人たちが、まあ、ギリギリのところで食事に、まあ、集い、そこで、まあ、ブドウ酒を酌み交わし食事をしている中で徐々に心がほぐれていく。そしてあの時は悪かったね、許してください、まあ、そういうはっきりとした表現が出るか出ないかは別として、食事の席に連なるということはあなたを許しているよという印だったんですね。イエス様がガリラヤ湖畔で弟子たちと食事をしたのは、ペテロだけではなくて他の弟子たちもみんなイエス様を見捨てて逃げたんですよ。その弟子たちの負い目、心の傷、失敗してしまった自分はこれ以上イエス様と一緒にはいけないという負の感情を抱えている弟子たちを許し、回復させるために、そして和解するための食事だということをここでも何度か学んだわけです。そしてペテロはその後ペンテコステで聖霊に満たされ、他の弟子たちを励まし力づける、まあ教会のリーダーとして立ち上がりました。私たちも、まあ、過去にどんなことがあったにせよ、イエス様と和解をし、許していただいて、清めていただいて、私はあなたを愛しているというメッセージを聞きながら、再び立ち上がることが許されているわけです。サルデスの教会もひどい、このまま行ったら本当にひどい教会、倒れてしまう教会になったと思いますが、イエス様は捨てなかった。そして力づけてあげなさいと、わずかに残っているまだかろうじて生きているクリスチャンたちに、まあ、そのように命じているわけですね。私たちは普段目を澄まして祈っているならば、教会の中に、知っているクリスチャンの中に死にかけている人がいた場合、聖霊なる神様が私たちにその人のことを示してくださる、思い起こさせてくださる、あの人今どうしているかなと、まあ人間は五感を持っていますが、第六感というものがありますね。まあ日本ではそれは虫の知らせとかいう、言葉として表現することがありますが、私たちの霊というのは実は、そういった、三次元を超えた、あるいは五感を超えた神様の世界に預かることが許されているわけです。そして時と空間を超えた、中で神様はある人のことを思い起こさせてくださったときに、もしその人のために私たちが祈るならば、その祈りが神様に用いられて、今危機的な状況に陥っている人を救うことができるわけです。そのような祈りの生活を私たちは特権として与えられているわけですね。もちろん自分のためにも家族のためにも熱心に祈りますが、中途半端な祈りではなくて、まあそれは中途半端と言いませんけれども、ただ自分のためだけに祈っているだけならば、私たちの祈りは中途半端に終わってしまう。イエス様はここで、私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。自分のためだけに生きる人生というのは神様の前では完了しないんですね。でも受けた恵みを人々と分かち合う、今辛い状態にある人、必要を抱えている人のために自分の持っている時間や財や賜物を用いるならば、それが神様の前で完了するということなんです。そこまで私たちの信仰生活は引き上げられていく必要があるんですね。生きているものは具体的にそのような生き方をするわけです。そしてそれが隣人を生かすということ、 神様から与えられている恵みを共有していくということではないかと教えられます。そのような人物を一人聖書から見ていきますと、ローマの百人隊長コルネリウスという人が出てきます。次の御言葉をお願いします。使徒の10章4節ですが、さてカイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長で、信仰心厚く一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。ある日の午後3時ごろ、コルネリウスは神の天使が入ってきて、コルネリウスと呼びかけるのを幻ではっきりと見た。彼は天使を見つめていたが怖くなって、主よ、何でしょうかと言った。すると天使は言った。あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられた。これが完了するということですね。一つの働きが神の前に完了する。私たちが無意識のうちに、私たちも呼びかけられ、教会にはいっぱいいろんなところからの献金要請、寄付要請が来ます。全部は答えられません。その中から一部だけ、皆さんに紹介して、いますけれども、個人的にそういった要請を受け取っている人もいると思います。その時に私たちが答えていく時に、そしてその動機が義務ではなくて、神様が喜ばれることなら、あるいはその人たちの必要のためなら、それが愛を動機として行われていくならば、それは神様の前に完了する働きといって行いていって良いと思います。今までそういうことを皆さんも何度もされてきたことと思いますが、それを継続していく。自分のためにだけに生きる人生は虚しいもの。しかし自分が受けたものを与えるという生き方は、心に深い満足と喜びをもたらすものだと言えるわけですね。これがサルディス教会から教えられた一つのことです。二つ目はフィラデルフィア教会に移りますが、7節からの段落ですが、この教会はサルディスから南東に45キロほど、ここから萩のあたりまでの距離かもしれません。苫小牧に近いところまで行きますが、紀元前2世紀に、前も7つの教会のうちエペソ、スミルナ、ペルガモンという3つ目の教会のことを学びましたが、そのペルガモンの王であったアッタロス2世によって作られたそうです。そのいきさつは、彼の前に王であった兄をとても愛していた弟だったんですね。でその兄が死んでしまったために、弟が後を継ぐことになったわけですが、兄に対する愛がとても深かったために、それは周りの人々に、市民にも分かるほどだったわけです。それで市民は彼に、兄を愛する王というあだ名をつけたんですね。兄を愛する王、すごい、いい名前だと思いますが、その意味のあるフィラデルフィアが町の名前になったという歴史があるわけですね。で、フィルという言葉は、フィラデルフィアのフィルは愛するという意味があるわけです。アメリカにもフィラデルフィアという町がありますけれども、独立の鐘がそこに納められている町ですが、世界にもいろいろ用いられている名前です。そこに、ヨハネだったか他の人たちだったか分かりませんが、伝道の働きによって、パウルも働いたと思いますが、伝道によって教会が生まれました。で、教会にはこの兄を愛する王に勝る愛が、つまり神の家族としての兄弟愛が、兄弟姉妹の愛があったわけですね。そしてそのイエス様が命じられた、あなた方は 互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというこの戒めを守っていたフィラデルフィア教会の交わりの中から、まだイエス様を知らないで闇の中に住んでいる人たち、救いに預かっていない人たちに対する愛が生まれたと言えるわけです。生まれながらの私たちの愛ももちろん用いられると思いますけれども、上からの愛、神様が私たちにイエス様を通して示された愛、そしてイエス様を信じて私たちが受け取った御霊の愛、その愛は兄弟姉妹が交わるときに、本当の意味で交わるときに溢れていくわけです。現れていくわけです。外に向かっていくわけです。流れていく愛に変わっていくわけです。ああよかったで終わらない愛になっていくわけです。その愛がフィラデルフィア教会の中にあったということができます。で、互いに愛し合うことは神様が一番喜ばれることですから、その喜びが私たちに転化されてくるわけです。注がれてくるわけです。信仰生活が喜びになり、伝道することが喜びになり、緊張も乗り越えていく力となり、そして神様の御心を行う、その使命感がさらに深くとどまるようになって、私たちの意識の中にまだ救われていない人々に対する旧例の愛というものが満たされていくんです。それが波紋を広げて教会の中に満たされていくならば、その教会は生きている教会、まさしく神の愛によって生きている教会となって、地域にも影響を与えていくということができるでしょう。この教会からそのようにして使わされていく人たちがたくさんいたようです。もちろん伝道の働きのためには、その前に十分祈りを捧げてい、く必要がありますが、その祈りが応えられて、さまざまな門が開かれました。福音書には、御言葉のための門、信仰の門、働きの門というふうにさまざまな門が出てきます。普通、人々の心は閉ざされているんですね。喜びとか漫才とかジョークとかユーモアで心を開くことはあるとしても、福音に対してはまず最初は人々の心は閉ざされたまま。なぜかというと、サタンがそのように働いているからです。しかしイエス様はペテロに、私はあなたに御国の鍵をあげます、サタンの門もそれには勝つことができません、あなたが閉じるならば天でも閉じられ、あなたが開くならば天でも開かれる、そのようなものすごい力のある鍵が教会に与えられていると私たちは信じているわけですが、それを使っているかどうかということが問われるわけですね。パウロはコロサイ4章の3節で次の御言葉ですが、出てきますかね。はい、同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように、このために私は牢につながれています。出ていくということも勇気が必要ですよね。不特定多数の人にトラクトを配る、家々を歩いて訪ねて、昔はノックして中から出てきた人に直接手渡ししたものですけれども、最近はそれが難しい。オウム真理教の事件以来、戸を閉ざす家が押し寄り、お断り、宗教関係一切お断りの、ステッカーがこう貼られている家もたくさんあります。そして今旧統一教会のことが取り上げられて、また再び宗教に対する社会の目というのが厳しくなっています。献金のことも、 また子供にクリスチャンホームで子供に信仰を伝えることも非常に厳しい時代に今なってきています。で今日、まあ、ハイナイト献金日ということで後ろの方に、祈りのニュースレターというものを置いてありますが、そこに、まあ、そのことを取り上げたニュースがありますので、興味のある方は手に取ってご覧ください。伝道には迫害がつきものです。そして最初から人々の心が開かれていれば感謝ですが、閉じられている状態で神様が働いてくださらなければいくら称えても開かれないんですよ。でもフィラデルフィア教会は神様が注いでくださった愛を受け取って、それを互いに愛し合う愛として用いて、そうするときにまだ救われていない人々に対する救憐の愛が生まれて、どのようにしたらいいんだろうと、まあ、作戦会議も開くでしょうし、祈り会も開くでしょう。その中でいろんな情報が入ってくるわけです。門が開かれたという吉報が届くこともあるわけです。パウロのような伝道者を通して、そのような働きの門が開かれた、宣教の門が開かれた、人々の心が今開かれている。その町では本当に多くの人たちが今心を開いている、だから働き人を送ってほしいという要請が来ることが、宣教の歴史の中で、私たちの教会もそういうスウェーデンの宣教師たちの宣教の中で生まれた教会なんです。お金があってクリスチャンの歴、キリスト教の歴史の長い国だからできたのではなくて、最初はみんなモンゴルにあえて殺されたんですよ。その歴史を時々まあかいつまんでご紹介していますが、そういうニュースを聞いたらみんなぴしゃんこになってしまうのは避けられないんです。スウェーデンのクリスチャンたちもがっかりして、ミッションももうできないという方向に進んだんですね。しかししばらく時が経った時に、スウェーデン国王の弟がベルナルドッテという王子が立ち上がったんです。どれだけ祈ったか分かりませんが、神様に触れられたんでしょうね。そして彼は立ち上がってミッションボード委員会の委員に対して、宣教師は死んだ、しかし宣教の主は生きておられる、もう一度やってみようと。そして立ち上がった人たちが再びモンゴルに入って、素晴らしい神様の御業が起こったんですが、伝道の働きには同時にサタンも立ち上がるんです。で、モンゴルの国はあっという間に当時のソ連が影響を与えて共産革命が起きたんですね。無神論の共産主義はキリスト教、まあ、他の宗教もそうでしたけれども排除することをやります。で、宣教師たちは追い出された。で、再びミッションは苦悩するわけですが、祈りの中でどこに行ったらいいでしょうかと祈る中で日本が示された。しかし多くの宣教師たちの中には、あの日本に行くのは嫌だという感じを持つ人たちが少なくなかったと聞いています。私が日高にいるときに5年間一緒に働いた女性の宣教師は、私は日本が嫌いでした、アジアの人たちを侵略して殺して苦しめて、そして、最後負けたあの国はとってもひどいことをしたんですと、まあどういうニュースを聞いたかによりますけれども、まあ、事実は事実として、伝わっているはずですから、そんな人たちがどうして日本に来ることができたかというと、やはり神様の声を見声を聞いたんですね。そして神様から日本の人に対する、日本人に対する愛を受け取ったわけです。それがなかったら一人も来なかったと思います。豊かな国、そして福祉の行き届いた国と言われているあのスウェーデンから、まだまだ福祉が行き届いていなかった戦後の日本に、戦後ままない日本に誰が来るもんですか。人間的に考えれば 無理です。断った宣教師もいたかもしれません。しかし5人の宣教師が横浜に上陸し、すぐその後室蘭に上陸して、この室蘭で活動を開始しました。彼らのうちにあったのは、一人も滅びることを望まないイエス様の愛だったんですね。ということを私たちの教会は歴史として受け取っているわけです。伝道には迫害がつきもの、サタンの攻撃がつきものだということは分かりますが、じゃあなぜそんな中でフィラデルフィア教会は前進できたのかというと、彼らが信じているイエス様は、7節に鍵括弧のところに聖なる方、真実な方と書かれていますように、計算したら魔尺に合わない、計算上成り立たないような状況、やってもやっても実が実らない状況の中で、これ商売だったらもう簡単に終わってしまう話ですが、彼らはその中で生きて働かれる神様の現実を体験したんですね。佐渡島で何十年奉仕しても福音を伝えても誰も救われなかった、傷ついた一人の牧師が離れて本州に帰った後、実はその佐渡島で次々と人々が救われたんです。今その佐渡島に教会がありますが、そのことを聞いたその牧師はもう涙を流して喜んだでしょうね。その先生の名前あえて出しませんけれども、そういう神様の不思議な働き、人間的にもっと早くそれを聞いていた、もっと長くその島にとどまっていたかもしれないと思うところですが、それはあくまでも人間が考えることであって、神様の時と人間の時は違うんだということを私たちは聖書から何度も教えられているんですね。私たちはそういうことは委ねながら、でも自分に与えられた役割を果たすことに全力を注いでいけば、神様が全て責任を負ってくださるということをフィラデルフィア教会は学んで体験していたわけです。そして次々に働きの門を開いてくださったわけです。最後の御言葉を開いていただきますと、コリント第一の手紙の16章9節に、私の働きのために大きな門が開かれているだけでなく、反対者もたくさんいるからです。反対者もたくさんいるという、賛成者がたくさんいるというんだったらいいですけど、反対者もたくさんいるからですとパウロは語っていますが、だから祈ってくださいと諸教会に要請していたわけです。教会にはいろんな宣教団体から祈りの要請が来ます。できるだけ祈るようにしていますけれども、ある教会には宣教祈祷部という部門があって、そういった宣教の情報を受け取って、宣教祈祷カレンダーとかいろんなそういう1ヶ月分の祈りの課題が記されている、そういったものを見ながら祈っている教会もあります。いろんなそういう取り組みがなされているんですね。でそのことにまず関心を持って、興味を持って、牧師に相談してくださってもいいですし、皆さんの家庭でその祈祷課題を持ってコピーして持っていって祈ってくださってもいいわけですが、宣教師たちが孤立したらもう本当に大変ですね。誰かが私のことを覚えて祈ってくれているということを知るだけでも、宣教師たちにとってどれだけ大きな励ましになるか、力づけになるか、計り知れないんです。ぜひ宣教師の名前を挙げて祈っていきましょう。私たちの教会は矢出しの宣教師、モンゴルに派遣されている、今とても疲れて、苦しんでいるこの宣教師のために、献金も送られていますけれども、ぜひ祈りの支援を捧げてくださるようにお願いいたします。フィラデルフィア教会は8節に、 あなたには少しばかりの力があってと語られていますが、この米印のところを下の方に見ていくと、少ししか力がなかったがという別の訳ではそのように表現されていると記されています。少ししか力がなかったんですが、その力も自分の力と思わないで、彼らは神様に聖霊により頼んで働いたので、その少ししかなかった力が爆発的に用いられたんです。あの人が大胆に福音を伝えている、あの人が証しをしているというふうに現れていったんですね。私たちは自分のことを見たらとてもそんなことはできないという引いてしまう傾向というのが強く見られますが、少ししか力がなくてもあのギデオのように、あなたのその力で行けと神様おっしゃるんですね。その声を聞いて立ち上がってきたものです。小さな群れながら、そして彼らは伝道には迫害つきものと言いましたが、その中で忍耐も強いられました。いつまで続くのかこの苦しみがと思うような苦しみが彼らの活動には伴ったわけですが、しかし忍耐の実を結ぶこともできたようですね。ですから十節で、あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には私もあなたを守るという約束をいただいたんです。私はあなたを守るというのは聖書の中に何度も出てきますが、それを自分のこととして受け止めたんです。神様が約束されているからやろう、続けよう、御言葉の力に彼らは奮い立たされて、倒れても真っ逆さまに倒れることがない状態で神様が守ってくださったので、このフィラデルフィア教会は周りの教会も励まし力づけていく存在になったということができます。そしてそれはユダヤ人の改宗に対しての大きな証になりました。サタンの改宗と旧説に呼ばれているこの教会、これは2章でスミルナ教会に対しても、スミルナ教会を苦しめていたのがサタンの改宗、ユダヤ人と自称しているが、実はそうではない人たちがスミルナ教会とフィラデルフィア教会に共通して出てくるんですね。つまり神の愛に動かされて外に向かって人々の救いのために、あるいは困窮している人たちのために出ていく人たち、そういう教会に対するサタンの妨害、迫害っていうのはやはり共通していたので、神様は彼らに対する約束を持って、御言葉を持って励ましていたと見ることができます。実際やってみなければ、その忍耐の実を結ぶということはないわけですね。まあ、皆さんの中にも、教会奉仕の中で忍耐をしながら、そして続けてこられる中で、神様のさまざまな励ましや、時には折にかなった助けを頂いてこられた方々がたくさんいらっしゃるので、この教会は支えられているということができます。もちろん疲れたら休む必要があるし、そして、やめることも可能です。無理してやる必要はないんですが、けれども忍耐の意味を学んで、それを肯定的に受け止めていくときに、まあ、マラソンにも走り出したら苦しくなる時間帯が必ず来ますよね。しかしそこを耐えて走っているときに、セカンドウィンドという第二の風がやってきて、軽くなって、もう鳥のようにとは言いませんけれども走り続けることができる、そういったレベルに私たちは預かることができるわけです。人間には限界があります。そしてさまざまな戦いが絶えないわけですけれども、神様の御手に握られていくならば、私たちはそこを 乗り越えていくことができるし、自由にされていくわけですね。フィラデルフィア教会はそのようにして神様から紹介されています。七つの教会は映し鏡のように私たちの信仰、私たちの教会の姿を映し出しています。そこから何を学ぶのでしょうか。何を示されて私たちはそこから悔い改めて立ち上がる必要があるのでしょうか。皆さんお一人一人に問いかけられています。ぜひ生きておられる、働いておられる神様の前で私たちも力づけられ、またお互いを力づけながら歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、弱いものなのに強くされる信仰の世界に今共に預かっていることを感謝いたします。ともすると見えるところ、また自分の限界が先に来てしまいますけれども、このフィラデルフィア教会、またスミルナ教会もそうでしたけれども、迫害や困難があっても主は聖なるお方、真実なお方、決して裏切ることのないお方だと信じる信仰によって支えられ前進していった、その姿を学んで私たちもこの時代あなたに喜ばれる歩みができるように、行いを最後まで完了するものとして用いられるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。